ネマクエストレディオ
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は新通の萩原由香さんにお越しいただきました。萩原さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。さて、今夜はどんな映画をご紹介いただけますか？
はい、クレナズメという作品ですね。
クレナズメ？
なんでこの仕込んだかのようなな
んだそれ。
クレナズメっていう、
クレナズメって言葉って初めて聞いた気がするんですけど。
そう、ないんですよ。まあだから聞いたことないと思うんですけど、
はいはい、
クレナズムっていう単語はあるじゃないですか、
はい、
まあ、そこまで、ね、日常で使わないと思うんですけど、
うんうん、
まあ、そのクレナズムっていうのが、まあ、日が暮れそうで、まあ、なかなか暮れないでいる夕方の微妙な時間、
曖昧なね、お昼でもなく夜でもなく色も何色と例えるのは難しいというね、そう、あの時間帯
で、まあ、あの時間帯と、まあ、そういう、ね、景色からなんか前へ進もうとしてても、いろんな、まあ、障害とか壁があってうまく進めないでいる状態をクレナズムって言うんですって。
お
で、それが命令形になりました。
クレナズメ
、はい、
それ前に進めじゃなくて、前に進めない状態だ、行け、そう、どうだみたいな感じなんですかね。
そうなんですよね
面白いですよね、
うん、
なんか我々の世代は卒業式は送る言葉という歌をみんなで歌って泣くのに、はいはい、うん、やっぱりクレナズム町のってついついちょっとしゃくって歌ってしまうんですけど
そう、そうです、
それでやっぱり夕暮れ時のちょっと寂しい旅立ちの時、うんうん、まだまだここにいたいのにみたいな世界観はすごく心の中に芽生えますけどもね、
はいはい、
それを命令形にした。
そうなんですよね。
クレナズムを命令形にした、クレナズメをタイトルにした映画は一体どんな作品なんですか？
はい、まあ、高校時代の、まあ、帰宅部6人、まあ、男ばっかりの男子の集まりがあるんですけど
いいな、帰宅部6人つるんでるんですね。
そう、つるんでて、うん、まあ、その6人が大人になって、まあ、友人の結婚式の余興で集まるんですね。
なるほど。
で、まあ、集まって話すことって、まあ私たちも一緒だと思うんですけど、
うん、
あの時ああだったよねとか、もう本当にしょうもない話ばっかりをして大盛り上がりしてるんですけど、
はい、
で、まあそんな思い出話も盛り上がったりしてて、まあ披露宴当日、
うん、
ね、赤粉っていう赤いふんどしで踊るんですよ。それは文化祭でやってて。
あ、なるほど。 その帰宅部でつるんでいた仲良しだった時代の学校の文化祭でやった余興をもう一度やるわけね、大人になって。
それを、まあ、最初はねスーツでやる予定だったんですけど、
うんうん、
みんなで練習してるうちに赤粉吐くみたいなノリ、もうこれも男子のノリですよ。
ウケんじゃねみたいな。
で踊るんですけど、まあ、大滑りするわけですよ。
悲しい。
そう、大滑りしてしまって、でその後披露宴の後には二次会があるじゃないですか、
はい、
その二次会までの3時間。
わかる。荷物だけはやたら多いけれども、妙にぽっかり空いて家に帰るほどの時間ではないけれども、
多分ね、ある程度のね20代後半とかに、はい、以上のもう大人の人たちみんな私含め経験したことのある、これ何するっていう時間。
喫茶店行くと同じ紙袋持ってる人ってあったりしますよね。
あったりしますね。あれ振動のお友達かなみたいな。
生息地が一緒なんでね、短いに近い場所とかでね。わかるわかる。
そう、そんな時間に、まあ、自分たちの思い出を振り返ったり、うん、まあ、思い返していろいろ話したりしてて、でそれをする思い出をたどっていく中で、まあ、自分たちがちょっと目を背けていた友人の死っていうのがあったのを見つめ直していくっていうお話なんですけど、
うん、それがまあ言ったらクレナズム時間帯とも相まって、うん、こうおぼろげな記憶をこう呼び覚ましていくっていうような。そうです
ね、なんかね、思い出をこういっぱいたどっていくにつれて現在と交差がすごくぐちゃぐちゃになって、それこそクレナズんでいて曖昧な分からなくなっていくっていうところもあったり。
なるほど。
っていうと、まあちょっとなんかねしみじみとした作品なのかなって思うかもしれないんですけど、
うん、
本当にね思い出の内容がしょうもなすぎてもうね昼休みに私がこう 友達とかと喋ってて、
うんうん、
パッて見たら教室の端っこで男子たちがウィーって言ってるのを、
うんうん、
アホやなって見つめてる感覚を思い出しました。
なんだろう、どうして男子は成長しないのかしらって女性がずっと思う感じの
そう
こうつるみ方ですよね。
そうなんですよ、うんうん、なんかねそれこそもう赤いふんどしで踊るとかもですし、うんうん、この6人でカラオケでイエーイってもうその盛り上がり方もどうなんていうのなんですけどにちょっとね、まあ、白田優さんが今回演じてるんですけど、
はい、
まあ、クラスの多分一軍と呼ばれるヤンキーたちがウェイって入ってきたら、
うん、
6人全員シーンってなってあはいはいはいみたいな、なんかそのテンション
一気にね
一気に、でも痛いよなこういう子たちって思うし、
うん、
すごいわかるって思いながら、なんかアホらしいと思いながらも愛おしい男子たちを見てる感覚ですよね。
変わらないっていうことの素晴らしさ、なんかこう原石を見ているような純粋さ、
うん、
バカだなって言える、そのバカげたことをし続ける純粋さって、
うん、
持ち続けるのってなかなかだんだん難しくなってきますからね。
いや本当になんかこの作品見て、そのこんな大人になってる予定じゃなかったって友達とヘラヘラしてる時間ってありがたいなってすごい思いました。
確かにね、私たちも映画になるんじゃないっていうくらい
そうよくね言うんですよ私も、
うんうん、
なんか思ってたんと違うってなるんですけど、
想像してた通りには ね、
うん、
進んでいかないですよね。
そうなんですよ。
今白田優さんってそのまあ、ね、一軍、まあ、かっこいいですからの、
うんうんうん、
ちょっとヤンキーみたいな役で出てくるって話が出ましたけど、
はい、
その、帰宅部でつるんでいたメンバーっていうのは誰が演じられてるんですか？本当
だ、お伝えしてなかった、
うん、
じゃ主演が成田凌さんなんですけど、
今をときめく、
そうこの成田凌さん意外に今回は控えめな男の子といいますか、あまり自己主張しない役なんですけどね、うん、でもなんかいい空気感といいますか、でもうこっからすごいね、多分映画好きな方はもう安心して見に行けるなっていうメンツなんですけど、
はい、
浜野健太さん、
あ大好き、そう
あと藤原季節さん
ですね。あ素敵、季節さんなの、憂いのある感じね、
う
ん、
そうそう
止まらないですね。いいんです
よ。あともう高良健吾さん、
あ好き、もうキレキャラしても優しいキャラしてももう何しても素敵。
そうで、あと今関西では特に熱いんじゃないかなっていう若葉龍也さん、
朝ドラでお世話になっております、
ねね、めちゃめちゃ、ね、
私の朝を彩っていただきありがとうございます
あと最後がこの作品の、まあ、原案といいますか、
うん、
監督脚本してる松井大吾さんっていう、まあ、舞台出身っていうか、まあ、舞台畑の方なんですけど、
はい、
そのチームに入ってる目継ぎ立樹さんっていう方もこのメインの6人に入ってますね、
うん、舞台版と同じ役で映画引き続き出てるっていうことですよね。
はいはい、そうですね、
豪華なメンバーで、
そうですね、
それぞれが、まあ、特に、まあ、若手の監督さんとかとタッグを組んで主演を張るような俳優さんが、うん、
はい、
帰宅部でバカなことばっかりやってるわけですよね。
そうですよ。でも、うん、ね、後半特に話がどんどんどんどん進んでいく中で、
はい、
まあ、そのしょうもないことを見ながら私たちが愛おしいなって思った感情が一気に切なさというか、
うんうん、
そのエモーショナルなところにぐっとなんかねエンジンをかけてくれるのが、
うん、
すごく舞台的というか演出も私個人的に不思議まではいかないんですけど面白いなって思いましたね。
確かに、舞台版ももちろん見てみたいな興味が湧くなと思いましたけど、こうスポットの当て方、
うんうんうん、
何を見せるかっていうことの見せ方がもともと舞台だったっていうのに対してこう水彩絵の具を足したような映像美が、うんうん、増えてめちゃくちゃ良かったですね。私最初萩原さんが言うようにバカだなまだやってるバカだないい友達いてよかったなお前らみたいな感じで見てたんですけど、
はい、
後半、
うん、
マジで号泣して、
ね、
誰かと一緒に見た時に、
うん、
オタクうるさいんですけどって言われるぐらい、
うん、
泣きました
ね。なんかもう目パンパンになったって。
そう、私次の日鏡で誰って聞くくらいもう目パンパンになってそれがなんだろうな、泣かす映画を見て泣いてるのではなくって、
うん、
こう思い出、なんかもっと大切な思い出もあるかもしれないけどしょうもない思い出しか出てこないお前らだからなっていう中に大事なものがあったよねって みんながそれぞれポツリポツリとこう思い出したりする瞬間に、はい、自分の中のそういう扉が開いてもうすごい泣けた。めっちゃいい映画だった、
うん、そう本当にね、この、まあ、他のキャストの方含め特にこの6人が本当に現場楽しかったんだろうなっていうのが画面を通してひしひしと伝わってくるし、うん
はい、
なんかねこの作品ができた後に大体キャストの方コメントとか、まあ、他の作品でも出されるじゃないですか、
うんうんうん、
で今回この6人のコメントが本当によくて、なんだろうな、例えばコーラさんとかはもうこの現場で過ごした日々はたまらなく愛しくて大切なものになったとか、
うん、
その若葉さんももう松井大吾監督の作品で一番好きですと、
自分が出ているけれども一番愛おしく感じるってことですよね。そう
で藤原季節さんも映画の撮影がこんなにも楽しかったのは初めてですっていう、でまあ、個人的に好きだったのがその浜野健太さんのコメントなんですけど、
はい、
あのマネージャーさんから今回クレナズメの話が来る前に高良くんからもう電話が来ちゃって浜健さん映画の台本読みました、めっちゃ面白いです、マジ楽しみですって電話が来たっていうエピソードもあったり
もうその時点で仲良し感が伝わってきますよ ね
本当に本当になんかいいなんかね光景というか思い出をちょっと分けてもらったみたいな、ね、印象を持ちましたね。
そうですね、今をときめく、まあ、同世代の俳優の方たちが、うん、大好きな監督さんとその世界観の中でもう本当一気に花が咲くような花火が散るような光を放っていて、うん、そこに切なさが笑ってるのに押し寄せてくる、
は
い、涙みたいな、
うんうんうん、
なかなかない映画ですね。
そう 笑いながらちょっと涙出てくるっていう作品ですよね、おそらく。
私は号泣の中でって笑ってたと思いますけど
怖いどうしようい
やでもこんなに曖昧な時間曖昧な色をこんなに透明感のある映像にしたっていうのは素晴らしい作品だと思うので、
はい、
クレナズメという言葉をこれから造語とはいえ大事にしていきたいなと
ありがとうございます。嬉しい。
ぜひ皆さんもクレナズメというこの言葉をね映画の世界で味わっていただきたいと思います。いつからどちらの映画館でしょうか。
はい、4月の29日ですね、木曜日なんですけど祝日なんで29日からシネリーブル神戸ほか全国で公開してるので、ぜひねちょっとまあ96分っていう短めではあるので、
うん、
ちょっとね男子たちの戯れを見るような気持ちで、はい、はい、行っていただけたらなと思います。
ありがとうございます。先読みシネマ情報、本日は新通の萩原由香さんにクレナズメご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレディオ
先読みシネマ情報2、先読みシネマ情報2、今日は、映画館に足を運んでいただきたい映画情報2本立てでお届けします。近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして作品の見どころや楽しみ方、上映情報などを引き続きお聞きしますよ。2本目はチームジョイの小川夏美さんとお電話でつながっています。小川さんこんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。小川です。
はい、今夜なんですけれども一体どんな映画をご紹介いただけますか。
はい、今回ですねご紹介させていただきたいのがナタ転生という映画です。
ナタ転生、
はい、
一体どんな映画でしょう。
こちらですね、あの中国の古代小説に方針演技っていう小説があるんですが、
はい、
日本ではあの藤流さんが漫画になったり漫画に あったりするんですが、ご存知ですか？
ああ、藤龍さん、うーん、
なんか少年ジャンプでやっていたみたいなんですが。
なるほど、これ少女漫画で育ってしまったかもしれないです。はい、
そうですよね。あの有名な中国の古代小説がありまして、
はい、
そこにあの、まあ、これは3000年以上前の世界のお話で、
うん、
7歳の少年神ナタっていう少年神がいるんですね。
はい、
でこのナタが現代に転生したらどういう話になるんだろうっていうところをベースにした、
うん、
神話リメイク作品になります。
なるほど、もともとあるみんながよく知ってる、特に中国の方がよく知っているお話を現代版に大きく飛躍して、そして今時の素晴らしいアニメーションになっているわけですね。
そうなんですよ。日本、あの中国で言うと日本で言う桃太郎みたいな、
うんうん、
もうみんなが知ってるようなあの神様なので、すごく中国の人からするとあのかなり馴染みがあるみたいなんですが、
はい、
まあ、日本人の方はあまり馴染みがないのではないかなとは思っているんですが、
うんうん、
作品見ていただくとかなりあの面白い内容になっているので、はい、
確かにあのその、はい、古来からある中国の方が日本人が桃太郎を読んでこう育ったみたいな、よく知っている話を知らないといけないかっていうと、全然知らなくても、はい、最初からストーリーがめちゃくちゃ面白いので、後でもともと原型のお話、古代にはこんなお話があったんだよって聞く方がもしかしたら面白いかもしれないですね。
確かにそうですね。あの私も全く知らなかったんですよ、
うんうん、
最初は知らないまま見て、で宣伝をしていくうちに方針演技に詳しくなっていったんですけど、
はい、
それの方が あこういうところもあるんだっていう風にこう裏ネタみたいなところ分かるので、
はい、
本当に最初知らない方でもぜひ見ていただきたいです。
そうですよね。では、はい、現代版に変わったこの映画になったナタ転生、一体どんなお話なんですか？
これがですね、あらすじとしては、
はい、
こうナタが現代に生まれ変わって、李雲翔として、名前が李雲翔って言うんですけど、生まれ変わって、うんうん、でこう、まあ、仲間と共にこう充実した日々を送ってたんですけど、
はい、
そこでこう、まあ、ある悪い、なんていうんですかね、東海竜王って出てくるんですけど、
うんうん、
もう息子にこう因縁つけられるんですよ。
目をつけられちゃうわけですね。
そうです、そうです、
うん、
でそこから始まって、こうだんだんその争いがですね、仲間たちをどんどん巻き込んで、
うん、
こう市民も巻き込んで、もうどうなっちゃうのっていうぐらい戦い始めるんですよ。
確かにそのもともとある物語をベースにしているんでしょうけど、はい、まあ、現代版でめちゃくちゃかっこいい改造バイクに乗っていたり、その街はすごい都会的だったり、はい、でもすごく古い中国のような景色もあったりして、転生することでこう何度も繰り返す因縁の戦いみたいなものが少しずつこう紐解かれていく感じの小気味よさと、何よりこう、はい、アニメーションの圧倒的なクオリティに目を見張るのが一番大きかったなと思います。
ありがとうございます。あの日本人の方にとってこうフル 3DCG アニメーションってあまりあの敬遠されるかもしれないんですが、
はい、
本当に作品見ていただくと、もうそんなこと関係ないっていうぐらい、
うんうん、
あの圧倒的な映像美があのすごく綺麗なので、そこをちょっと注目していただきたいっていうところがあります。
そうですね、特にあの映画館のような大きなスクリーンで、はい、見るとあまりによくできてるので、こうなんか目が大きくなる感じがしますよね。隅々まで見たいんだという形でね。
あのすごく、まあ、4年かけて、
うん、
あの中国で有名な追光動画というところが制作しているんですが、
はい、
4年、丸4年かけて制作されたもので、あのその竜王はちょっとおじさんなんですけど、
はい、
こうなんていうんですかね、毛穴の開き具合、開き具合が年齢によってキャラクターの年齢によって違うんですよ。
うんうんうんうんうん、
こういったところとか、あと毛皮のコートとか、
はい、
本当にリアルにあの作られているので、
うん、
わ、素晴らしい、あの中国の最新技術を用いて制作されてます。
で、あとはあのアニメーションでこの言葉で正しいのかわからないんですけど、
はい、
カメラワーク、あのバイクのシーンとか、はいはい、まあ、戦いのシーンとかの どうやってこのカメラワークしたんだろうって、アニメだったって、ね、なんかこう分からなくなるぐらいリアルな世界で、すごいスピード感でそのカメラが小気味のいい場所に一気に動き回るのがめちゃくちゃ面白かったですね。
そうですよね。あの本当になんていうんですか、私もカメラワークについてはすごいなと思っていて、なんかパンパンパンってこう小気味よくあの変わっていくじゃないですか、
はいはい、
そこでなんて最大限のこの感情、キャラクターたちの感情が映し出されていて、
うんうん、
本当にあの制作人のこだわりを感じるカット割りだったり、そのカメラワークになってますね。
いろんなアニメが今増えてきて、まあ、日本の独特な世界に誇るアニメーションもありますし、もちろんねアメリカとかヨーロッパとかのその独特な色彩感とかね、はい、キャラクターがあるアニメーションもありますけど、ちょっとこれ新しい中国アニメというもうなんか確立したなんかこうエンターテインメントが仕上がってますよね。
そうですね、あの、まあ、中国版アベンジャーズみたいな
形
なのかなと思っていて、
言うねって言いそうになったけど確かにっていう言葉の方が正しいですね。
そうなんですよ、あの、まあ、なんていうんですかね、構成だったりっていうのは、うん、あの仲間を守るために要は戦ってて、そこでこうバトルがあったりとか、
はい、
割とあのストーリーは結構王道だと思うんですね、
うんうん、
だけどそこにこうなんかキャラクターの生き様とかこう思いとかがすごく伝わってきて、
うんうん、
あのでさらに中国 の, その伝小説、古代の小説の伝統だったりをすごく入れ込んでいて、
はい、
本当にオリジナルの中国版アベンジャーズだぞみたいな感じで個人的には思っております。
いや、ものすごい納得いきます。私明日からの中国版アベンジャーズ行かないってお友達誘いたいと思いますもん。でもキャラクターの魅力とか、それからこう、はい、どんどんと強くなったり、それからちょっと打たれ弱いというか、打たれてしまうその精神的な部分とかっていう表現とかで言うと、はいはい、まあ、分かりやすく言うとその中国版アベンジャーズっていう言葉はなるほどなと思いますし、
はい、
それとはまた違うこうアジアの世界観とヨーロッパのこう良さみたいなの融合が味わえるので、じゃあアベンジャーズとどうっていうのというのはまたなんか別の世界観なので面白いです ね, ですね。
いや本当に、はい、面白い作品なんですよ
ね。え、なんかでもあの初めて見たものなので例えるの難しいですけど、はい、例えが上手だなと、国川さん例えるの上手ねと今思いました。
ありがとうございます。
宣伝マンだわとすごい思いながらはい、これあの本当圧倒的に大きなスクリーンで皆さんに楽しんでいただきたいんですけれども、いつからどちらの映画館での上映でしょうか。
そうですね、あの公開自体は2月26日にあのしているんですが、
はい、
大阪の関西の方では、今東宝シネマズの二条さん、あと東宝シネマズ西宮さん、うん、あと大阪ステーションシティシネマさんで上映しておりますので、
はい、
ぜひご覧ください。
皆さんぜひ圧巻のスケール楽しんでいただきたいと思います。
はい、
先読みシネマ情報、本日はチームジョイの小川夏実さんにナタ転生ご紹介いただきました。小川さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならcinema.co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ